おはようございます。通告に従い項目3点についてお伺いをいたします。項目1、地域経済対策について。1点目の地域経済の支援策と効果についてであります。この3年間コロナの中で感染症拡大防止、雇用維持と事業継承、経済活動の回復、強靭な経済構造の構築等、地方創生臨時交付金を活用した、また取り組んだ経済、地域経済の支援策と効果についてお伺いをしたいと思います。2点目の留萌市地元企業応援基本条例施行後の取り組みについてであります。留萌市中小企業振興条例が実態に即しないと指摘をさせていただき、条例の改定を提案をいたしました。その後条例改定で新たな応援基本条例が施行されました。そこで施行後の企業支援としての地元企業創業者支援向け支援メニューの効果についてお伺いをしたいと思います。項目2、新たなまちづくり施策について。1点目の都市計画マスタープランについて。留萌市都市計画マスタープランは2003年から2022年までの20年間を目標に、留萌市のまちづくり施策の基本を方針として作成され、その後おおむね10年間ごとの見直しを経て、各自ごとの留萌市総合計画の中で計画を推進していると認識をしております。そこで留萌市の道道見晴らし通りの整備が進み、さらに留萌沼田間の営業が終了することにより町が大きく変貌しようとしています。そこで都市計画マスタープランの現状と今後についてお伺いをしたいと思っております。2点目の脱炭素化への取り組みであります。温室効果ガスの排出量ゼロを目指す脱炭素化社会の実現に向け、再生可能エネルギーのほか、新たなエネルギー研究に取り組む目標を市は掲げております。そこで、留萌市の新たな脱炭素化に向けた施策の取り組みについてお伺いをいたします。3点目の市内鉄道網跡地の活用についてであります。平成28年12月の留萌益城間の廃止後のJR 留萌および JR 貨物との協議が行われてきました。そこで旧留萌益城間の鉄道網跡地の活用と取り組みについてお伺いをいたします。項目3、空き家対策についてであります。総務省の調査では、国内の空き家は2018年時点で849万戸あり、住宅の総数に占める割合は 13.6% に上る。また空き家対策特別措置法に基づき、空き家の適正な管理を求めるための計画を作成した自治体が昨年3月末時点で1397に上っているところであります。留萌市では令和元年12月に市民の安心安全の確保と生活環境の保全を確保するため、留萌市空き家等対策計画を策定をしたところであります。そこで1点目の現状と課題解決について、留萌市空き家等対策計画施行後の現状と課題解決の取り組みについてお伺いをいたします。2点目に空き家にしない政策について、全国の空き家で居住目的のない空き家は 349万戸で20年前からほぼ倍増し、2030年には470万戸まで増加する見通しであることが総務省の調査で明らかになりました。そこで留萌市の空き家を特定空き家にしないための取り組みについて、取り組みの考えについてお伺いをしたいと思います。以上で1回目の質問といたしますので、答弁をよろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
村上議員のご質問にお答えします。はじめに、大項目1点目、地域経済対策についての中で、中項目1点目、地域経済の支援策と効果についてとして、コロナ禍の中、地方創生臨時交付金を活用して取り組んだ地域経済の支援策と効果についてのご質問でございますが、今年度に地方創生臨時交付金を活用して取り組んだ主な経済対策事業につきましては、コロナ禍が長期化する中、原油高や円安の影響によって、生活必需品や食料品、冬場の暖房燃料などの価格が高騰していたことから、市民生活の支援と市内経済の活性化に確実な効果が見込まれる留萌市プレミアム商品券発行事業を実施したところであります。昨年10月から1月までの期間で6億5250万円以上が市内経済へ還流し、プレミアム相当額が市民の生活支援となり、また、プレミアム商品券は確実に市内で消費されることから、利用可能店舗である243店舗にロスのない支援ができたものと考えているところでございます。また、燃料や物価の高騰が中小企業の経営環境を圧迫していたことから、特に影響を受けた市内事業者に対する支援策として、市内に営業所を有する貨物運送事業者29件を対象に、車両保有台数に応じた支援金を支給したほか、市内の水産加工業者8社が所属する留萌水産加工協同組合を対象に、繁忙期における大型冷凍・冷蔵庫の電気料金上昇分の半額を支援したところでございます。次に、中項目2点目、留萌市地元企業応援基本条例施行後の取り組みについてとして、地元企業創業者支援向け支援メニューの効果についてのご質問でございますが、現在までの申請状況につきましては、国や北海道などに採択された補助事業を支援する地元企業応援上乗せ助成金が10件、補助金申請の書類作成や審査が厳しい国や北海道などの補助申請をサポートする補助金等取得サポート助成金が1件となっているところでございます。市といたしましては、補助金申請の書類作成や審査が厳しい国などの補助制度を活用して事業に取り組むことで、企業の自己負担が市の単独助成よりも軽減されるなど、支援効果が高くなるため、地元企業応援上乗せ助成金の積極的な活用を期待していたところであり、当初見込んでいた申請件数を大きく上回っているところでございます。 支援メニューについては、地元企業の事業活動を幅広く支援する内容となっており、新規設備の導入による生産コストの削減や省エネの推進、労働生産性の向上による収益アップ、さらには新製品の開発や事業拡大など、事業者のリスク低減が図られ、事業活動の活性化に大きな効果があるものと考えているところでございます。今後におきましても、相談や支援などを通して、事業者との関わりが多い留萌商工会議所や市内金融機関などにご協力をいただきながら、支援メニューの周知に努めるとともに、地元企業のニーズに柔軟に対応できるよう、支援メニューの検証と見直しに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、新たなまちづくり施策についての中で、中項目1点目、都市計画マスタープランについてとして、現状と今後のご質問でございますが、留萌市におきましては、平成15年3月におおむね20年後を目標年次として、留萌市都市計画マスタープランを策定し、各種施策の展開を図ってまいりました。また、令和元年度に人口減少や少子高齢化の著しい進行、社会経済情勢の変化、留萌市総合計画の見直しなど、本市を取り巻く環境が変化していることから、現在の都市計画マスタープランについて検証を行ったところでございます。中心市街地の活性化や将来的なまちづくりの方向づけにつきましては、公共施設の街中集約や都市機能の充実を図ることが有効な施策であると理解しているところであり、現計画におけるまちづくりの将来像につきましても、その方向性につきましては大きく変わるものではないと考えております。今後につきましても、社会経済情勢の変化や法規制の状況を踏まえた上で、現在までのまちづくりに関する取り組み状況や進捗状況との整合性を図るとともに、現計画を継承した形で進めてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、脱炭素化への取り組みについてとして、留萌市の新たな脱炭素化に向けた施策の取り組みについてのご質問でございますが、市といたしましては、地球温暖化の要因であります。温室効果ガスの吸収減対策と排出削減に向け、地域における温暖化対策を実行するための基礎調査や脱炭素社会の実現に向けた具体的な方策を検討しているところであり、その柱の一つは、ブルーカーボン生態系による二酸化炭素吸収減対策であります。ブルーカーボンにおける二酸化炭素吸収能力については、グリーンカーボンと比較して、約3倍の能力を有している研究結果が示されている中、留萌市においても、海に面する都市として、重要港湾、留萌港など、地域の特性と資源や財産を有効活用したカーボンニュートラル、ブルーカーボンの取り組みの実業化に向けた、事業化に向けた実証実験を行い、地球環境保全への貢献、さらには海洋環境改善に伴う漁業振興策にも寄与してまいりたいと考えております。また、本市は再生可能エネルギーの導入においては、日本海からの安定的かつ良好な風況などの風力ポテンシャルを有し、海域の広さや重要港湾を有するなど、 洋上、陸上含めて大規模な風力発電事業の案件が形成される適地にあり、今後の大規模化への対応や港湾施設の活用も踏まえると、洋上案件形成を目指す必要があると考えております。私といたしましては、バイデンのみではない、自賄いでの再生エネ活用により、港や道の駅周辺エリアにおける脱炭素化が図られる可能性もあり、企業の協力も得ながら、地域脱炭素化を図る必要があると考えております。次に、中項目3点目、市内鉄道網を跡地の活用についてとして、旧益城留萌間の鉄道網跡地の活用と取り組みについてのご質問でございますが、JR 貨物が所有する鉄道用地につきましては、令和5年1月に本市との間で無償譲渡契約を締結したところでありますが、JR 北海道分につきましては、現在も JR 北海道が転退人との間で調整が継続しており、まだ無償譲渡契約に至っていない状況であります。今後、JR 北海道の用地取得を視野に並行して、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想に掲げるアウトドアアクティビティのメニュー化を検討していく中で、活用策などについて、町内協議も進めてまいりたいと考えており、また、市民と議会の皆様にもご意見をいただきながら、将来に向けて市民が期待の持てる施設整備となるよう協議を進めてまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、空き家対策についての中で、中項目1点目、現状と課題解決についてとして、留萌市空き家等対策計画施行後の現状と課題解決の取り組みについてのご質問でございますが、所管で把握している空き家は、令和元年6月末で330戸ありましたが、令和5年2月末現在で283戸となっており、毎年何戸かの空き家の解体を確認しながらも、別な空き家が発生している状況となっております。空き家等の管理につきましては、個人財産のため、第一義的には所有者などによる管理を前提にしており、倒壊や落雷の危険があるなど、落雪の危険があるなど、放置することが不適切な危険な空き家については、所有者などに適正に管理するように通知しております。また、倒壊による空き家の建材の飛散や屋根からの落雪につきましては、所有者などに対し適切に対処するよう要請することとしておりますが、緊急時には飛散した建材の撤去や除雪などを職員が対応しているところであります。空き家の課題につきましては、相続放棄等により、所有者が存在しない空き家の場合、相続人の追跡調査に相当の時間を要すこと、市で解体等を行った場合に費用を回収できないこと、所有者等の責務たる財産の管理責任の放棄を助長すること等が懸念されるため、慎重に進めなければなりませんが、地域住民の生命や財産を保護する観点からも、特に危険な空き家につきましては、特定空き家に認定するなど、空き家対策の強化が必要と考えております。次に、中項目2点目、空き家にしない施策についてとして、空き家を特定空き家にしないための取り組みについてのご質問でございますが、 空き家対策の現状といたしましては、市民の安心安全の確保と生活環境の保全等を確保するため、毎年空き家の所有者などに対し、空き家の所有状況の確認と適正管理について通知をしてきたところでございます。先月、北海道より空き家にしないガイドブックの作成について通知があり、北海道内でも高齢単身世帯や高齢者夫婦世帯が居住する戸建て住宅など、今後空き家になる可能性がある空き家予備群が増加傾向にあり、住宅の所有者などに対して意識啓発が必要となってきていることから、空き家対策として空き家にしないガイドブックを作成したものであり、周知啓発資料として活用してもらいたいという内容となっておりました。この通知を受け、空き家の増加を少しでも抑えるために、空き家にしないガイドブックの活用により、空き家予備群を空き家にさせない、空き家を危険な空き家にさせないよう努めてまいりたいと考えております。以上です。
村上議員、
それぞれご答弁をいただきましたので、再質問ということで、確認を含めて再質問させていただきたいと思っています。それで1点目 の、 経済対策の支援策ということで、これは国はですね、町創生臨時交付金、特に、国としては各自治体が使いやすいように、さらには地元にあった支援策ということで、自治体がしっかり考えてということであります。それで、うちの会派としても市長に対し、意見要望もさせていただき、さまざまな支援策が留萌市によっても対応が打たれて、ある意味では完了してですね、下支えもすべてとは言いませんができたのかなと思っています。で、特にコロナ禍という国難の中での、自治体が考える、経済対策というのは本当に、待ったなしの状況でありましたので、そういう意味ではこの地方創生臨時交付金のですね、効果は大きいんだろうなという私自身も感じているところであります。で、そこでですね、さらに今国も新年度予算等さまざまな予算議論の最中でありますけど、地元としてはですね、コロナ禍にまだまだ収束が見えない、ある程度見えている部分もありますけど、その中で経済対策として地域経済の活性化に向け新たな施策があればお聞きをしておきたいと思います。
市長。
地域経済の活性化に向け新たな支援策ということですが、地域経済の活性化に向けた新たな支援策につきましては、ウィズコロナの社会経済活動が着実に進んでいく状況にあることから、国や北海道の動向を注視するとともに、コロナ禍で疲弊した事業者の状況や原油や資材、原材料の高騰が続く中での企業活動への影響なども含め、留萌商工会議所などの経済団体と情報共有を図りながら、市内経済の実情を把握に努めるとともに、地元企業応援助成金などの効果的な活用により、地元企業の新たな事業展開や事業拡大へのチャレンジなど、企業ニーズに柔軟に対応できる事業者支援を講じてまいりたいと考えているところでございます。
村上議員。
ありがとうございます。それで地域経済ですから、やっぱり先ほど市長もありましたように、手を打つことによって市内経済が還流するっていうものが動く、ある意味では物を使っていただく、それによってさまざまな事業体が動くわけですから、で特に今市長がより燃油高騰を含めた運送業の皆さんだとか、さまざまな皆さんがですね、 その還流によってさまざまな影響が出てくることによって留萌市の経済をある意味ではバックアップできるんだなと思いますので、今市長言われましたように、まあ国の動向ももちろんありますし、新たなまあ経済対策、特に電気ガス水道のですね、まあ値上がり等を含めて、この後またさまざまな部分ではまた留萌市の経済にもですね大きな影響を与えますので、まあ国の動向を見てですね対応したいということでありますので、まあ推移を見させていただこうかなと思っております。で次にですね、2点目の地元企業応援条例で、これは本当にありがたいって、ちょっと私ごと恐縮ですが、すごい今回は本当に迅速にですね、まあ市長の思いが強かったというふうに思います。やはり、中小企業ですね、振興条例が時代ともに合わない、現実とミスマッチが多いっていう、その中でもちろん経済界の皆さんとも相当、市長も組長としてですね、いろんな意味で情報を共有してさせていただいて、そして留萌に合った新たな支援、条例をですね作っていただいて、そしてさらには具体もっと具体的に支援メニューまで、約1年半かけて スムーズにですねやっていただくということ、本当に私もですね、まあ、評価をさせていただきたいし、その効果によってですね、また地元の企業がですね新たな創業してみたいだとか、さまざまな大きなですね、フロアが広がってきてですね、さまざまな現象が出てきたんだなというふうに思っています。でそこでですね、企業支援という意味でちょっと角度を変えてもう一点お聞きしたいんですが、地元企業応援条例のほかにですね、企業進出っていうこともですね、今回条例改定をしていただいて対応していただいたと思いますけど、その取り組みについてお伺いをしておきたいと思います。
市長。
本市への企業進出の促進に関する基本理念を定め、市の責務を明らかにすることで、留萌市経済の発展と安定的な雇用機会の創出を図り、もって市民生活の向上を図ることを目的に、条例を制定したものであります。本基本条例に基づき、企業進出の促進に向けた誘致活動におきましては、企業との信頼関係を築きながら、不確定な情報が流出しないよう、慎重に取り組みを進める必要があるものと考えており、企業の先進先導的なチャレンジを促し、留萌市の地域課題の解決と経済循環に波及する企業の立地集積を誘導することにより、都市部とは一線を画した留萌市ならではの企業誘致に取り組んでいるところでございます。
村上議員。
それでちょっと個人事ですけど、特にここ20年代、私も議員にならせていただいて、この20数年間の中で留萌に企業が進出したっていうのを、申し訳ないですが、あまり記憶にないかなと。でもその間本当に担当課の皆さんも含めて、セールスもしっかりやっていただいて、で特にここ数年ですね、まあ、稼ぐ力といいますか、自治体がですねアプローチを起こして、そして企業が来ていただいて、その企業が地元にですね、まあ、支店等を含めて、開いていただくことによって、商店街さまざまな事務所等がですね衣食住含めて広がっていく、これもまあ経済交流の一つだというふうに私も認識をしております。でそう考えますと、まあ、条例ができたからイコールではないんですが、特にですね、まあ、相乗効果としてさまざまなですね、今効果が出てきてるんだろうなと。これは逆に言うと、留萌市が企業進出を受け入れますよって大きなフロアを広げてですね、そして発信をすることによって、時代のさまざまな国のさまざまな経済政策もありますけど、それが留萌にとってある意味では立地条件を含めていいところだから企業が進出するんだっていう、こういう実は流れになってるんだろうなと。でそこには皆さんの本当にご努力もありますし、人脈を通してアプローチをされているということがあると思いますけど、そう考えますと、この基本条例のですね効果は今どのような考えをお持ちかお聞きをしたいと思います。
市長。
留萌へのこの企業進出、私の記憶では一度コールセンターが来たという状況があります。しかしながらやはりなかなかその人員の受け入れだとか非常に難しいということで、最終的には撤退をされたというのが過去に記憶するところです。それで現時点において本条例に基づく財政上の措置を行ってはいないんですが、昨年東京に本社を構えている広告代理業を行う企業が留萌市に進出した経緯がございます。関東圏で蓄積した経験を地方で生かすため、デザインによる地方創生を掲げ、観光プロモーションや移住促進などの地域の課題について地域と一丸となって解決したいという意向もあり、市といたしましても本条例の基本理念及び基本方針に合致するものと判断しているところでございます。現在本格的な活動に向け、地元雇用やオフィスの リノベーションなどの準備を進めていると伺っており、効果の一つと捉えているところでございます。
村上議員。
やはりやっぱり打つ手を打つとさまざまな相乗効果も出てくるんだろうなっていう、これは本当に実感をするところであります。そこで相手方もあると思いますけど、今市長が言うように新たなまた部分が見えてきたということです。それで今後さらにですね、企業進出の可能性等があればお聞きをしていきたいと思います。
市長。
今後の企業進出ということですが、現在さまざまな企業へ情報発信や、アプローチを行っている、状況にございますが、未利用だったさまざまな自然資源を有効に活用して本格的なアウトドア観光を進めるため、株式会社モンベルの進出や留萌市における新たな産業として期待する再生可能エネルギー、とりわけ洋上風力発電に、関する企業の誘致、さらには学校給食センターを有効活用し、学校給食のほか新たな配食サービス等の事業も展開する企業などを誘致することで、新たな雇用の場の創出と関係人口の増加につなげてまいりたいと考えております。
村上議員。
ありがとうございます。一つの大きな流れができてきているのかなと。でこれはさまざまな要因がありますけど、国の政策転換も含めて、またさまざまな新たな施策が出てくることによって、この地域がですね、スポットを浴びると思いますので、ぜひとも引き続きですね、留萌市の企業進出をですね、誘導していただければありがたいなと思っています。で次にですね、新たなまちづくり施策ということで、マスタープランについては認識をさせていただく中で、特に、大きな町がですね、いよいよですね、動き出すのかなって。で、くしくも今月ですね、JR 留萌の留萌沼田間の、ある意味で営業をですね、終了するっていう、こういう私は時期だと思ってます。留萌線あえて言わないのは、留萌沼田深川間は営業をまだしてるわけですから、そういう意味では営業をですね、終わった後の大きな留萌市の展望といいますか、ここについてちょっと1点だけお聞きしたいんですが、で特に留萌市においては、私はこの駅を中心に留萌市の街中がですね、発展して大町まで広がっていったという意味を私は認識をしています。でそう考えますと、この中心である留萌市の中心点である留萌駅の廃止、駅は廃止になりますよね。営業終わって駅だけは廃止になりますので、留萌駅の廃止後の方向性について市長の考えをお聞きをしたい、しておきたいと思います。
市長。
第6次留萌市総合計画の 後期基本計画の中では、船場公園を含めた JR 留萌駅周辺地区、留萌市都市計画マスタープランにおいても、要となるにぎわい復活ゾーンとして、ふれあい交流地区や、広域交流拠点に位置づけられているところです。道の駅留萌と隣接する立地条件を生かし、にぎわいの再生創出につながるような都市機能の集約を図ってまいりたいと考えております。
村上議員。村上議員、マイクをお願いいたします。
失礼しました。留萌市が変貌する大きな視点として、留萌駅の基礎を含めた新たな施策が必要だということでありますので、今市長言われるような方向性で、しっかり、推移を見させていただきたいと思っております。で、次に、脱炭素化への取り組みについてということで、先ほど お話をいただきました。特にカーボンニュートラルを含めて、特にこの日本海側ですから、本当に私もよくやっぱ担当課の皆さんのやっぱ研究といいますか、ワカメを使ったですね、新たな二酸化炭素の吸収云々というのは、本当に次の時代への大きなチャレンジだなと思ってますので、ぜひとも成功していただきたいなと思ってます。で、それとまた別として、先ほど市長があります洋上、ごめんなさい、地上のですね、特に風を立地条件がいいということで、風力発電のお話がありましたけど、で、私は特に企業が進出していただくには、三菱さんが今港湾の中で2つ建てようとしてますし、それともっと地元に目を向けていただくと、実は地元企業でですね、小型風力発電、さらには太陽光パネルを活用してですね、そういう事業をですね、地元の企業の方が、これは多分国のですね、さまざまな補助制度も使っていると思います。3年4年でですね、相当各省庁においてですね、相当予算がついてます。で、それを多分活用されてるんだろうなと、ちょっと個人企業ですか、名前はちょっと出せませんけど、そういうさまざまなですね、国の施策を使って、地元の企業の皆さんがもう頑張られて、そして脱炭素化へ向けてのですね、これはもちろんその電気等を含めたら工場内で使うとか事務所で使うって、こういう発想だと多分私は思ってます。ちょっと中身はまだ見学させていただいてないん で、そう考えますとですね、これをですね、実はもっと留萌市内に、中小企業の皆様、もしくは市民の皆様にもこう広げていくですね、施策が必要ではないかなというふうに思ってます。そこでお聞きをしたいんですが、地元企業や市民が実施する小型風力発電や太陽光パネル等の国の補助金活用推進についての今後の考えについてお聞きをしておきたいと思います。
市長。
この再生可能エネルギー、につきましては、すでに、20年ぐらいを経過してきている中で、やっぱり買取価格、これがやっぱり一番問題なのかなというふうに思ってます。現在国ではフィット制度を活用して、なんていうんですか、売上、単価を発電単価を決めている状況だというふうに、思っているところです。で、現在脱炭素化に向けた取り組みとして、市としては市民や事業者、市が連携して留萌市全体で、クールチョイスというのを推進をさせていただいております。2050年の脱炭素社会の実現に向けて、やはりこの地域の特性に合ったやっぱり再生可能エネルギーの導入に向けた調査研究を進めていきたいというふうに思っております。その中で、小型風力発電、太陽光発電、これについてはですね、私もいろいろご意見を を聞いたところですね、やはりかなり、やはり小型についてはフィット価格も落ちてきている、それと太陽光発電に発電についてはやっぱりこの地域地域に適切に対応できるかというと、非常に太陽光をがから得られるエネルギーというのは、留萌市はあまり向いていないような、話を聞いているところです。今後もですね、やはり皆さんに情報提供をしていくことが必要だというふうに思っておりますが、国の補助金活用などについてですね、有効に活用していけるよう、やはり私どもとしても提供して情報提供していきたいというふうに考えております。
村上議員。
ありがとうございました。さまざまその単価だとか、経済的な部分含めだけど、やっぱりその脱炭素化へ向けてですね、中には私もという方もいらっしゃると思いますし、それで太陽光パネルについても今さまざまな交換、20年程度で交換時期も来てますし、それでさまざまな課題はあったんですが、それも事業か技術革新で、排出等を含めたですね、そういうような実態もですね、さまざまできてきてますから、そう考えますと、あとはそれから脱炭素化へ自分も参加したいっていうそういう意向が出てこればですね、ぜひとも市民を巻き込んだ、市長もいずれですね、宣言をされるっていうふうに あれにも今回の施政報告に載ってましたんで、そういう意味では市民挙げてですね、脱炭素化へ向けての取り組みをですね、また情報交換含めて、情報公開含めてお願いをしておきたいと思っております。で次にですね、3点目の市内鉄道網の跡地の部分についてということで、これも本当にこの木の中で私も何回か実は議会で取り上げさせていただきました。こだわったわけではないですが、特に第10留萌川橋梁、それから我々、ちょっとごめんなさい、私も元そこにいた職員の一人だもんですから、ですから我々は人道橋ということで仕事もさせていただきましたし、そう考えますと人道橋の活用、これについてですね、多分観光的な面もそうですし、市長が掲げるですね、新たな生育の施設 の交流だとか、ある意味では いろんな意味での活用ができるんじゃないかなって私は勝手に思ってまして、ずっと質問させていただいてますが、その辺の活用についての現状の考え方についてお聞きしていきたいと思います。
市長。
留萌港に、かかる鉄道橋につきましては、道の駅から留萌港南岸に渡る、人道橋としての活用の可能性、を、検討しているところでございます。また、留萌市観光グランドデザイン等、検討業務報告書の中でも非日常感を体験できるアクティビティとして、留萌本線廃線区間の活用について提案されているところで、あります。しかしながらですね、やはり鉄道橋については使用後70年が経過しているということで、腐食も著しく利用する際にはですね、かなりの整備や安全対策等が必要なことから、現在実施している調査業務の結果を踏まえ、必要となる経費との費用対効果などを検証しながら、慎重に判断をしていかなきゃならないというふうに思っております。私としてもこれは残して人道橋、船場と南岸を結ぶツールとしてはなんとか活用できないかなということで、今それぞれの検討課題を整理させていただいているところです。以上です。
村上議員。
ぜひともよろしくお願いをしたいと思います。それでもう一点、先ほどから営業終了とか、ある意味では廃止という言葉を使いながら、これは3月31日までのことがありますから、ちょっと言葉が十分でないかもしれませんけど、それで特に留萌市においては、先ほどありましたように 数十年前のやっぱり燃料革命によってですね、この町が発展してきて、で特に石炭産業に含めてですね、鉄道網が広がっていったという私は認識をしております。でその中でですね、やっぱり国の施策が変わって、ある意味では石炭産業が衰退する中で、また人口減少も等も様々ありますけど、その中で、特に羽幌線の廃止、益城線のさらなる廃止で、一部留萌市内で言えば一部営業を終了、でこういう中でですね、留萌市としては大きな歴史のですね、ターニングポイントに来てるんじゃないかって気はしてます。そこでちょっとお聞きしたいんですが、過去の定例会でも質問しましたけど、SL の話もさせていただきました。それから今の言う人道橋の話もさせていただきました。これはそういう意味では国もしくはこの地域のですね、産業歴史産業と歴史遺産といいますか、そういう産業がですね発展していって、そしてまあ逆に言うと、衰退といいますか、終了したということを考えますと、こういう歴史をですね、きちっと、歴史遺産として残していく考えは、もちろん教育委員会等はさまざまで今実際行っているようでありますけど、そういう規模ではなくて、町全体としてですね、そういう歴史遺産としての取り組みについての考えがあればお聞きをしておきたいと思います。
市長。
歴史遺産、ということで、結局留萌市に残されているものというのは、駅舎と結局はレールということになろうかというふうに思います。その中でやはりどの程度どのような形でっていうのがあると思いますし、レールについては皆さんもご承知の通り、十字街から港に通じる道路につきましては、やはり高さ制限、幅制限というのがあって、これを今改作して広げて、大型の貨物トラックだとかが入れるようにすると、そうなってくるとちょっと若干分断されるという部分もあります。ただ私としては、これから駅前開発の中でやはり留萌で使われてた備品、また歴史的なことなどをですね、なんとかそういうことで、そこに行くと留萌の歴史、鉄道の歴史が分かるようなものというのは必要ではないのかなというふうに考えておりますので、まず使えるものは使う、やっぱり使えないものについては多少処分をするということになろうかというふうに思っております。以上です。
村上議員。
ありがとうございました。そういう意味では、ある意味では考えもお持ちだということでありますので、それまた推移を見させていただこうかなと思っております。で最後に、3つ目の項目3の空き家対策について何点か再質問させていただきます。それで特措法のようになって留萌市が計画を立ててさまざまな取り組みをされているということ で、そこでですね、まず1点お聞きしたいのは、空き家における苦情対策についてどのような対応されているのかを聞きをしていきたいと思います。
都市環境部長。
お答えいたします。空き家に対する苦情の対応でございますけれども、令和4年の苦情件数につきましては、管理不全に関することが22件、風害に関することが13件、雪害に関することが20件、その他9件の延べ64件の通報を受けているところであります。通報を受けた場合でございますけれども、現地確認と所有者等の適正管理を行うように通知を行っておりますけれども、緊急の場合に飛散した建材屋の撤去、それから除雪などにつきましては職員の方で対応しているというところが現状でございます。以上です。
村上議員。
それで実はこの空き家対策をこの議場で何回か取り上げさせていただくのは、 最終的には今本当に担当課も本当に対応していただいているというのは十分分かってますし、私も直接お話をさせていただいて対応していただく中で、例えば雪なんかではね、屋根から落ちてその道路がもう完全に埋まってしまった、それをすぐ対応していただいて、持ち主に移動した場合には春先にはですね、解体をしたいってことまで話を進めていただいているってこともお聞きをしておりますんで、その苦情に対する対応はできてるんだろうけど、ただ留萌市内において本当に危険な空き家がですね、本当一つ間違えると木材が飛んでくる、いろんなことがです、これは推測できない分野っていうのは現実目で見てももう危険空き家的な問題がありますから、これはやっぱり市もですね、もう手が出しようがないんだろうなと。でそこで、昨年も何回かですね、この空き家対策を取らせていただく中で、国がですね、いよいよ法整備に向けてさまざまな提案も出していただく、その中で昨年ですね、市長それから部長をですね、検討したいって言ってましたけど、やはり国のそのいろんな意味の課題があって、行政が手を出せないでいる以上は国のさまざまな制度を使って対応していかなきゃならないんだろうなと。それで昨年ですね、国のそういうさまざまな制度を使うために、国の言ってるのは地元にですね、法定協議会をしっかり設けていくことがまず大事で、その前提、それのことによって国のさまざまな支援策も活用できるというふうに考えてますけど、今の時点で留萌市の法定協議会の設置についての考えをですね、お聞きをしていきたいと思います。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。管理が不十分な空き家につきましては、所有者に適正な管理をするよう通知を行っておりますけれども、それでも管理されずに放置されることで、危険な状態の空き家が年々増加することが予想されていますので、空き家対策につきましては強化が必要と考えております。危険な空き家を特定空き家として認定するにはですね、空き家の所有者に対して、認定空き家というものを認定することによってですね、空き家の所有者に対して、助言または指導、勧告、命令等を行うことが可能になります。で、この特定空き家に認定する場合にはですね、留萌市の空き家等対策計画において、関係機関等の意見を参考にすることを認定、参考にして認定することとなっておりまして、協議会の、設置が必要となります。こちら法定協議会となりますと、非常にハードルの高いものでありますけれども、認定協議会を任意で作ることによってですね、特定空き家に認定することも可能になってくるということで、令和5年度からですね、この協議会の設置と、それから特定空き家の認定に向けたこちらの方の取り組みを、当課の方でもやっていきたいなというふうに考えております。以上です。
村上議員。
ありがとうございます。ぜひともお願い、一歩進むかなという気はします。でもそういう意味でやっぱり、最終的には行政も手を出せない、そして市民の皆様が、隣の家が本当に風が吹いたたびに物が飛んでくる、もしくは雪ので雪壁が落ちてきて壁が破られるとか、さまざまな条件では、これは本当に生活環境がですね、自分 の生活環境を侵されているという、そういう極端に言うとですね、そういうこともあり得ると思いますので、今部長が言いましたように、任意でも結構ですし、きちっとした法定協議会的な、ごめんなさい、任意協議会を設けていただくことによって、さまざまな国のですね、制度も使ってですね、一歩踏み込むことができるという認識をしておりますので、ぜひとも令和5年についてですね、体制を組んでいただくようよろしくお願いをしたいと思います。で最後にですね、空き家にしない対策について何点か質問をさせていただきたいと思っております。それで先ほどちょっとありましたけど、移住のですね、目標がなくて最終的には3年、5年、10年、下手さん20年が最終的には危険空き家にスライドしていくって、で国もですね、実は先ほど道の空き家にしないための部分をということで、この2月にさまざまされました。それで有識者会議でもですね、新たな空き家対策の取り組みということで、今さまざまな法整備も含めて協議が進んでいるようでありますので、 こういう中でですね、またさらに手を打つことができるんじゃないかと思うんですが、それで地元としてですね、ちょっとお聞きをしたいんですが、空き家を特定空き家にしないためにですね、留萌市は例えば商店街であれば空き家といいますか、空いてるところに新たに企業が来るためにリフォーム助成だとか、ごめんなさい、進出税でさまざまな制度があると思うんですが、さらにですね、業界等を含めて、これは地元の企業をですね、応援するということでリフォーム助成なんかもしておりますので、まあ、そこでですね、リフォーム助成において市内に所有している空き家にリフォームをして新たな居住するものを対象とする考えはないかお聞きをしておきたいと思います。
市長。
リフォーム助成の活用の仕方というのは現行、住まわれている方が、築後20年とかなったときに、新たなリフォームをしたいということで、この助成を活用させていただいています。で、空き家に対してそれが活用できるかというのはまたちょっと話が変わってくるのかなと。例えば本当に個人売買で、対応ができるとすれば、今流行りのリノベーションという形で、それをこうやっていけるかもしれないですけど、現行というか状況としてはやはり家をまだ使える家があった場合、やはりその業者にもうすでに売買契約をして、で今度業者がそれをリフォームするかそのまま出すかというような状況になりますから、そこが非常に難しいのかなと。現行のままで個人売買するか、現行のままで業者と個人が契約してそこに住まわれた方がリフォーム助成っていう形に、現行の状況ではそれしかないのかなというふうに思ってます。今後もいろいろ調査をしながら進めてはいきたいと思いますが、非常にやはり現行業者さんの持っている空き家というのも非常に多いように伺っておりますので、さまざまなご意見というのは聞いていきたいと思ってます。
村上議員。
ありがとうございます。空き家にしないためのこれは施策ですから、これがいいとかあってなくて、やっぱりその今市長が言うようにそういう考えもですね、さまざまな視点でですね考えていただければありがたいかなと。それで今までのリフォーム調整もすごい素晴らしい、効果があったリフォーム調整十数年やってますから、これはすごくいいことだと思いますし、そういう意味では商店街も含めてその空き家にしない、空き家対策等を含めたですね、危険空き家にしないための法整備ももしあれば今後検討していただくようお願いをしておきたいと思います。それで最後にですね、ちょっとまた角度を変えて、空き家にしないための施策として、今は持ち主の皆さんがこの地元地域、この地域北海道内にいればさまざまな対応はできるんですが、例えばもちろん本州の皆さん、本州に息子さんとかいらっしゃる方も、そういう持ち主の方いらっしゃると。でそういう人たちにですね、空き家にならないために、負担のあれです、こちらの全国で何ていうか見させていただく中で、実はふるさと納税の返納品の中にその見守り等を含めたそういうですね返納品をですね提供している地域もありますので、そこでですねふるさと納税を活用した空き家の見守りについての考えがもしあればお聞きをしたいと思います。
市長。
他の一部自治体で行っているふるさと納税を活用した空き家の見守りにつきましては、主な作業内容として室内の換気、室内の簡易清掃、家屋周辺の草刈り、家屋の破損状況の確認などがあり、回数については年1回から12回、寄付金額についても約1万円から数十万円の内容となっているとお聞きしております。 まあ、遠くに住んでいても空き家の状況を確認できる空き家見守りサービスであると、まあ、認識しております。道内多市の状況やふるさと納税の活用について調査研究してまいりたいと考えております。
村上議員。
ありがとうございます。やはり見守りだとか、今ほとんど何かあった場合については職員が対応してますから、まあ、そう考えますとですね、実はその、事例を見させていただくと、地元のですね、建設業界さんが市から、まあ、ある意味でその返礼品の対応ということで委託を受けて、そして今市長言われるようにそういう対応をしていると。でこれでやはり、例えば見に来るにしても本州から来れば何十万かかるんであれば、そういうことによって返礼品をですね、提供させて、ごめんなさい、ふるさと納税をさせていただいて、自分の家をですね、管理していただける分は、もしくは情報を提供していただける分はということがありますので、まあ、こういうことなんかもですね、少し検討していくことも、今後ですね、まあ、ちょっとふるさと納税と結びたらちょっと恐縮ですけど、空き家にしないための対策のですね、一つになるのではないかと思いますので、まあ、市長、再度お答えをお聞きして、私の一般質問を終わらせていただきます。
市長。
まあ大変難しい問題かなというふうに思っております。やはりこの空き家の管理というのは誰が行うのか、そうすると親族含めて財産放棄をしている場合、結局誰も手がつけれない状況になってしまう。まあ、それと、まあ地元の企業で正直その今年の除雪のように共同企業体ですとか組合とか的なことがあれば、まあそこに管理を一任するとかしたいというふうに思いますけれども、現状はそういう状況になっておらず、結局はやはり住宅、市営住宅とかについても市の直営で全部管理しているような状況ですから、まあ必ず一回市の職員が見て、そして、まあ、企業にお願いするというのが、まあ、市営住宅の形ですが、これを空き家に転換するというのは非常に難しいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、今後さまざまな事例というのが出てくると思いますので、再度いろいろ調査研究をしてまいりたいと思います。
12番、村上議員の質問を終わります。